토마스모카가가도이슈니다토가도체가게되있다가예수가来て카가가の中に立って平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけ、私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで、信ずるものにならなさい。トマスは答えて、イエスに言った。私の主、私の神。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信者などですか。水に信ずる者は幸いです。このトマスとは復活なさったイエス様との出会いによって何を得たなのでしょうか。彼はもちろん主にお会いして全く変えられたのです。彼は新しい信仰を持つようになったのです。このトマスという男はもともと疑問に満ちた疑い深い性質の持ち主でした。他の弟子たちは先にイエス様に出会ったのです。そして喜んで、トマス、トマス、私たちは主を見たよと。けども彼は、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんという態度を取ったのです。他の弟子たちは主のよみがえりをして本当に喜ぶようになりました。これを、仲間のトマスに喜んで伝えたけど、彼は頑として信じようとしなかったのです。個人的な疑いはイエス様に親しくお目にかかるまで解けないでしょう。聖書を読んでいきますと、復活の主は疑い深いトマスのためにわざわざもう一度現れてくださったことがわかります。なんという恵み深い主でありましょうか。自分のこの指をイエス様の手と足と脇腹の傷に刺してみないうちはイエス様のよみがえりを信ずることができないと言っていたトマスは、目の前に現れたイエス様の御姿を拝したとき、指を傷に当てるどころか、ただその場ひれ伏して主イエス様を拝したと聖書は言っています。疑い深いトマスがこんなに変えられたのは驚くべきことです。彼は誠の礼拝者になりました。トマスは疑惑に満ちたものでしたけど、新しい光が与えられたらこの疑惑が解くのですが、と絶えず光を求めていましたけれども、イエス様はなぜもっと早くトマスに現れなかったなのでしょうか。もちろんこれはトマスのせいだったのです。トマスは悪かったのです。他の弟子たちと一緒にいなかったからです。もし彼が他の弟子たちのところに帰ってこないでそのまま自分の道を歩んだなら、イエス様に会うことができなかったでしょう。悲しい結果になってしまったに違いない。イエス様は信ずる者一人一人の頭であるばかりではなく、信ずる者の群れ、すなわち自分の体なる教会の頭であると聖書は強調しています。ですからイエス様は信ずる者が共に集まり、共に皆を賛美しているところにご自分の表せる場合が 多いなのではないでしょうか。確かに一人で聖書を読んだり一人で祈ったりすると、まあ、まず喧嘩にならない、一人ぼっちだからです。二人三人大勢になるとやっぱり面白くない問題が次々と出てきます。みんな不完全そのものであるからです。けどもそれを通してやっぱり成長すべきである、それを通してイエス様をよりよく知るべきであります。もちろん疑いはそんなにひどい悪いことではない。トマスは正直な男でした。彼はイエス様の蘇りを信ずることができなかったから、自分の偽らずにはっきり私は信じられないと言ったのです。多くの人々は信じられないのに、あたかも信じたかのように自分の偽って進みます。トマスはこれらの人々よりよほどマシだったなのではないでしょうか。まあ私たちはそれぞれ問題を持っています。またこれから持つでしょう。その中にはよみがえるの主が現れてくださらなければどうしても解決できない問題にぶつかることが必ずあります。そのような時は、まあ、トマスのように心から新しい光を求めましょう。そうすれば必ずよみがえるの主が問題に解決を与えてくださるに違いない。まあ、トマスは新しい光を求めてそれを受け入れる備えをしていました。彼は主を信ずる仲間に入って疑いながらも待ちわりに加わっていました。そしてイエス様がトマスに現れた時、トマスはもうすぐ見舞いにひざまずきました。主を礼拝したのです。我が主、我が神。私たちの過去を振り返ってみると本当に主に対して不信仰ものであり、主を悲しませたものであることが分かります。まあ、私たちが今日今一番新しく必要としているものとは、結局よみがえるの主に新しく愛すること、新たなる信仰、新しい信仰をいただくことなのではないでしょうか。まあ、その時トマスは結局目に見えるイエス様を信じたんです。けどこれからはそれは不可能になったから、新たなる信仰を持つこととは必要です。初代教会の人々とはよく私たちは目に見えるものによらないで信仰によって歩んでるのです。まあ、復活なさったイエス様との出会いによってトマスは新しい信仰を持つようになったのです。それからコリント第一の手紙15章7節に戻りまして、次のように書かれています。中古書の7節、短い文章であります。中古書の7節、その後ヤコブに現れたとあります。このヤコブは、まあ、ヤコブ書を読んだ人で、肉体的に、まあ、イエス様の弟でした。後にこのヤコブは義親ヤコブと言われるようになり、まあ、エルサレムの初代教会の、まあ、監督になった人です。まあ、この彼の書いた手紙であるヤコブ書を見ると、ヤコブは、まあ、正しさ、義を強く主張していた男でした。けどもこのヤコブが長年心に持っていた悩みは、本当の義を自分は持っていないで チポの持ってる木は、まあ、オクテの木、チポの木だけだということでした。まあ、彼は生まれ落ちるなり、神の子、主イエス様を兄として一緒に暮らしていながら、イエス様を批判し、まあ、最後にイエス様を、まあ、拒んだのです。多分、彼はイエス様が罪人と一緒に食事をし、いわゆる掟を守らず、例えば安息日を守れないでいたところから、当時の聖書学者たちと同じようにイエス様を拒んだに違いない。ヨハネで7章の5節を見ると次のように書かれています。兄弟たちも、すなわち、主イエス様の兄弟たち、肉体の弟、妹さんたちもイエスを信じていなかったからであろうと書かれています。ヤコブはイエス様の生きている間イエス様を信じようとしなかった。このイエス様を受け入れなかったヤコブもついにイエス様を受け入れる時がやってきたのです。イエス様は今十字架の上で考えられないほど苦しんでいたのです。まあ釘つけられたから痛みがひどかったからなのではない。十字架につけられたイエス様は罪の塊とされた。まあ、どういう意味か誰もわからない。けども私たちは間違いなく永遠にわたってそのためにイエス様を拝まざるを得なくなります。十字架につけられたイエス様はすべての人間のすべての罪を一人ぼっちで犯したものとして取り扱われた。罪の塊とされたのです。まあ、苦しみの中からイエス様は弟子ヨハネに向かって次のように言われました。ヨハネよ、見て、これはあなたの母であると言って、ご自分の肉体の母であるマリアを弟子のヨハネに託されました。続いて母親であるマリアに向かい、女よ、これは何種の子ですと言ってヨハネに生涯の面倒を見てもらうように話されたのです。イエス様はなぜご自分の母を父の弟であるヤコブに託さないでヨハネに託したなのでしょうか。多分ヤコブは初めからイエス様を信じていたお母さんのマリアと仲が合わず離れていたからでしょう。自分の産んでくれた父の母を自分に任されず他人の手に委ねなければならないとは、なんというひどい悲しいことでしょう。これは己を正しいとする罪の結果です。自分の義とする結果はいつも悲劇です。当たり前のこの世の人でさえ信仰のゆえに自分の母を見捨てるなどということはしないでしょう。しかし自分の義としたヤコブは母を見捨てました。ヤコブはこのように己を正しいとする人間でした。まあ、パウロはこのコリント第一の手紙15章に、蘇るの主イエスが